柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。さあ、最近すっかり寒くなってきましたよ ね、
やっぱり本当は10月からだったから、昔衣替えっていうのは。
そうですよ、しかも10月も結構早い頃にもう衣替えだんだんしなきゃなみたいな、
だけど今も10月なんかね、特に前半は暑くてね。
いやそうです、私なんかまだちゃんと衣替えできてないです、
だからなんかこう秋が極端に少なくなっちゃったようなね、そんな気がしますよね。
そうですね、なんかだんだんこうあったかいものが恋しくなってきました。飲み物もそうだし、
あったかいものっていうと、例えば鍋とか、
そう鍋とか、あとなんかココアとか。
ココアなるほどね。あ、そうそう、コーヒーを買いに行っても、まあ今まではアイスコーヒーを頼むことあったんだけど、もう今は大体ホットコーヒーなんだから。
いや、そうですよね、もうちょっとアイスはいいかなって感じがありますよね。
ね、
はい、
まあそういう飲み物もそうだし、食も冬に向かってこう体がね、だんだん慣れていくのかなと思いますね。
はい、はい、そうですね、
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。皆さん聞こえますか？焚き火の音ですね。 いいですね、
この焚き火の音っていいよね。
いや本当に焚き火ってずっと見てられますよね、もう音だけでもこれだけ心を癒されますよね。
あの炎は、例えばガスでつけるのも炎でしょ、まあ、そういう燃料を使った炎も同じ火なんだけども、焚き火の火って違うよね。
いや、なんかこう生きてるような感じがしませんか、
でやっぱり人って、まあ、今の文明もそうなんだけど、人類が火を手にした時に飛躍的に進化したんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そんなね、ちょっと焚き火をいろいろとご紹介できればなと思いますが。
そうですね、じゃあちょっと焚き火について語り合いたいと思います、あの焚き火ってね、いろんなやり方があると思うんですけど、例えば焚き火をするってなったらどんなことを考えたらいいんですか？
今例えば東京をはじめとする都市部ではね、焚き火っていう光景はまず見なくなりましたよね。
だって
禁酒のとこ多いでしょ。
はい、
自分の子供の頃はちょっとしたあの空き缶というかね、空き缶って言ったら、まあ、今ちっちゃいイメージをするかもしれないけど、
土管みたいな、
一斗缶みたいな
大きいやつ、
そういうもので焚き火をしてる人とか、いっぱいいたと思うんだけど。
いましたね、
今都会ではねほぼ見かけないし、あんなに煙でも出そうもんなら、119番通報 ね、
ですね、
されてしまうという状況だと思うんですけど、やっぱりその焚き火って今簡単にやろうと思ってもできないんで、そういうデイキャンプ場とか、バーベキュー場とかね、そういったところに行って楽しむしかないと思うんですが、ぜひ皆さんにちょっと焚き火をね楽しんでいただきたいなと、ちょっと思えるようなお話をねいろいろしていきたいなと思います。
お願いします。
まあ焚き火、簡単に言いますとね、あの直火とね、焚き火台等を用いてやる焚き火と、大きく分けて2つあると思うんですけど、まあ先ほどもお話したように直火って、まあ、まさに枯葉とか集めて、
ね、こう山みたいにして、
地べたに焚き火をする環境を作るわけでしょ、まあ、それはねほぼできない。
確かに、
で 実はキャンプ場も芝生だったりしてるところが多くて、芝生を損傷してしまうので、はい、ほとんど直火っていうのは禁止なキャンプ場が多いんですよね。
へ、
公園なんかも焚き火をやれるようなエリアとか施設があったとしても、うん、直火は禁止と、
うんうんうん、じゃあどうしたらいいんですか。
だから焚き火台が必要なんですね。
焚き火台、
そう、焚き火台、うん、焚き火台というのはある程度地べたから一定の距離高さがあって、うん、直接草とか、うん、あるいは枯葉とか地面そのものに影響を与えないように作られてるんだけども、
あ、まあ、確かにあのこうスタンドみたいになってるようなものとかありますよね。足がついていて、なんかこうバケツみたいなのに足がついてるようなものっていうか、うん、
でしかもね、
はい、
そういうふうに少し上げた方が地面から、
はい、
より燃焼しやすいと、
うん、
なぜかというと下から空気吸い込みやすいでしょ、
はい、
まあそういった火というのはあの必ず空気が必要なんで、うん、その方が燃焼しやすいという側面もあるんですけど、
はい、
まあ直火の魅力っていうのは直火の魅力っていうのはまたあってね、
はい、
それはあのいろんな機会にねちょっとお話をしていきたいんですけど、多分イラストとかでねリスナーの皆さんも見たことあると思うんですけど、こう薪とかを円形に、ね、組んでいって、
はいはいはいはい、
例えばマッチ棒を中心に向かってね、うん、こう円にしていくと、
はい、
でその真ん中にこう炎が燃えてるみたいな、だいたいそれが焚き火スタイルってみんな、
こう山みたいにこう立てかけてってことですか。
いや立てかけじゃなくてもう丸く
円にしていって、あ、はいはい、
うん、でその真ん中にこう、うん、火が上がってる、
はいはいはいはい、
絵を想像する人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まさにそういうことで、
うん、
木の先端側に火がついてますと、
はい、
で真ん中がこう燃えるんだよね、
うんうんうん、
でも火ってどんどんどんどん木を燃料を燃焼していくんで、はい、どんどんどんどん焚き火こうくべていかないといけないでしょ。
そうですね、うん、
その円がどんどんどんどんこう狭くなっていくとで、まあ、それは原始的な感覚で皆さん捉えてる人が多いと思うんだけども、はい、実際はさっきちょっと話してたね、立体的に組んでいった方が燃焼効率はるかにいいと、
こうピラミッドみたいにね、
そうそうそう、あれは下から空気を吸い上げて空気の流れを回転させるように作っていくっていう方法なんでね、
竜巻みたいにこうシューっていうの、そうそうそう、流れを作るですね。
キャンプファイヤーもその原理に習ってるんでしょうけども、はい、あれもすごく風を周りから巻き込みやすいし、うん、あの火を長い時間ね持続しやすいしということで、
うんうんうんう
ん、皆さんねイメージとしてはそういうイメージだと思うんですけど、まさに今お話した通り、うん、その焚き火台を使うっていうのはねほとんどで、
うん、
キャンプファイヤーもなかなか木を地面に組むって難しいんじゃないのかな今。
そうですよね、私あの中学生の頃に学校でキャンプファイヤーやったことがあるんですけど、
その時ってどうやってた。
それはでもそのついた状態をしか見てないからわからないんですけど、かなり真ん中にこう井戸の井みたいな感じで木をこう積み上げて、はいはい、結構高くまで積み上げて、それがもう全体がバーッと燃えてるような感じでしたね。
当然その河原とか下が砂利とか、うん、
はい、
砂地とか
砂利でしたその時は、
うん、燃えるものがなければ直火をしても、ね、はい、影響は少ないのかもしれませんし、
うん、
また直火をやっていいって言われてるところはね、
そうですね、
あくまでもやっていいって言われてるところは、
ね、勝手にやっちゃダメですからね、
はい、うん、それは問題ないんですけども、はい、今では例えばあのファイヤーシートって言って、あの燃えない金属の繊維でできた、
うん、
あのシートがあるんですよ。まあ、形状はもうビニールシートだと思っていただければいいですよ、
はいはい、
そのビニールシートのようなものが、
はい、
あの金属製のものであったり、
うん、
あの燃えないファイバー繊維とかを使って作ったシートで、うん、その上にまさに燃える木を置いて火をつけられると。
あ、いいですね。
なんかそうすると下の影響はほとんどないんですよね。
なんかその燃えちゃいけないのはなんか鉄板とかそういうのしかなきゃいけないのかなって思いましたけど、うん、シートだったら折りたたんでも持ち運ぶこともできるんですよね。
そうそうそう
そ
う、
あ、それは便利ですね、うん、
まあ、そうやってね焚き火台を皆さん購入していただいて、
うん、
アウトドアショップとかホームセンター行けばもう1万円もしない金額から、もちろんその高いものもいっぱいありますけど、うんうん、そういったものを必ず用意をしてやっていただくと、
はい、
いうことになると思うんですが、 問題はそこから火をつける
んです。そうなんですよ。私もね、あの焚き火って、うん、友達とキャンプ行った時やったことあるんですけど、うん、なかなか火をつけられないんですよ。
でしょ、
全然火がつかないんですよ。
あの相模湖ピクニックラドってあるじゃん、
はいはい、
あそこバーベキュー場があるんだけど、はい、薪とマッチを渡されるのね。
薪とマッチは難しい。
それでつけろってことなんだと思うんだけど、
絶対無理ですよ。それ
つけられない、
つけられない。
まあ俺は全然つけれたんだけど、
へ、
つけれないカップルたちがすごい悩んでたからちょっと
教えてあげたんです。
つけましょうかって言ってつけたんだけど、
救世主
だけど、まああのそんなね、マッチと新聞紙に頼らなくても、うん、今バーナーもあるし、
あ、
着火剤もいっぱいあるから、まあ、そういうものを使っていけばいいと思うんですけど、やっぱりできれば、
はい、
ね、何もないところから火をつけとは。
そうですよ、それはやっぱり ね、キャンパーとしては有名ですよね、
はい、そこでちょっと今日持ってきたんですけど、
はい、何ですかそれは。
ファイヤースターター。
ファイヤースターター、うん、はい、
例えばサバイバルにチャレンジする人は、
はい、
何を持っていきますかって言った時、だいたいナイフ
一つだけ持っていけるものがあるとしたらみたいな、
うん、ナイフとそういうファイヤースターターっていう人が多いと思うんだけど、まさにそのファイヤースターターなんですね。ちょっとやってみましょうか。
これなんか木のなんか何だろう、なんか黒い棒のようなもの、うん、
まあ鉛筆のようなね、六角形で
太い鉛筆みたいな、
これマグネシウムでできてます。
マグネシウム、
うん、黒い鉛筆のようなもんだけど、
はい、
それにこの
なんか定規みたいな、ね、カッターみたいな、うん、
ちょっと
先がギザギザしてるんですか。刃はついてないですよ、
うん、一切ついてないんですけど、
金属のプレートみたいなものですね。
そうそうそう、はい、これをちょっとね、こうやってこのあれに開きますよ。
はい、
はい、
あびっくり、火花が散りました。
火花が散りました。散ったって火花が飛ぶでしょ。
あの火打ち石の火みたいな感じですね。
しかもこれを多めにこう、
はい、
こうやってね、
はい、あ今そのね、うん、プレートで気づけます。
で、はい、今みたいに着火するとより火がつきやすくなる。
ちょっと粉みたいなのが出てくるんですね。
そうそう。
これがマグネシウムの粉なんですね、はい、ここの上にまたさらに今の火花をガッて飛ばす と、
うん、
とこれで薪につくんですか直接。
いやいや、それがね、はい、いきなり太い薪にはつかないです
よ、ね、ごめんなさい私初心者で、
う
ん、
つかないけど、まあそういうちょっとどうやって火をつけて、うん、どうやって育てていくかをね、
はい、
ちょっとまた後半いろいろお話していきたいなと思います。
お願いします。じゃあまずここでね、一曲お送りしたいと思います。あの最近 YouTube で、はい、食べ物の動画とかもうしょっちゅうアウトドア動画とか見ちゃうんですけど、そこでよくかかってる曲なんですよ、うん、だから皆さんも聞いたことあるかもしれません。それではお聞きください。手島葵で森の小さなレストラン。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて焚き火のお話の続きですが、
まあ、はい、いろいろね、ま、焚き火、はい、先ほどちょっと着火の話はしましたけども、
はい、
やっぱりこう小さな枝とかからだんだん大きいね薪に順々に火を移していく、
はい、
これはね焚き火の基本だと思うんですけど、
はい、
そういったことを経ずにもできるようなものもいっぱいあります、
はい、
例えば燃料を締め越した木が売ってたりとか、
うん、
はい、あのまあ、ちょっと今度詳しく説明したいと思いますけど、フェザースティックをね、
うん、
作るとか。
へー、フェザースティック
っていうのは刃物で木をちょっとこう、はい、なんていうんですかね、
裂いていくような感じ。
そう、裂いていくっていうか、こう一本の木から鳥の羽のようにね、あのたくさんこう薄くね削っていくと、でそれをあの真ん中のその木から離しちゃいけない、切り落としちゃいけない。
あ、なるほど。
接続したまま羽のように作っていくのをフェザースティックというんですけど、
それ作るのも楽しそうですね。
そうそう、慣れれば簡単なんだけど、まあそういうものをやってどんどん火を育てていくっていうことなんですが、やっぱりあのその火を育てるっていうのも楽しみなんだけども、
はい、
育てた結果、うん、ちゃんと薪に火がつきました、
うん、
ただやりたくなるのがあるでしょう。火がついたら、
火がついたら何かを焼く
まあね、焚き火はあの見るだけでも楽しみになるんだけど、はい、やっぱりそれでね、バーベキューをしたり、
うんうん、
ご飯を作るっていうのは一つの楽しみ方ですよね。
楽しみですね、うん、はい、どんなお料理っていうか どんなアイテムがありますか、その食べるものとして。
やっぱりね、先ほどから焚き火の話してますけど、焚き火直接できる料理っていうのはもう火だから、当然バーベキュー、それと焼き芋であったり、ちなみに焼き芋ってあれなんですよね、アルミホイルにくるんでやったりとか、それからまあタケノコなんかもアルミホイルでくるんで焼くこともできます。
タケノコ、ホイル焼きみたいになるってことですか。
そうそう、ホイル焼き、ホイル焼きというのはちょっとなんていうのか、こう聞いた感じね、ちょっとおしゃれな感じだけどもも
っとワイルドな感じ、
ワイルドな感じで
美味しそう。でも
で意外と外側真っ黒なんだけども、ホイルを開けてみると全然そんなことなくて、そういう焚き火の楽しみ方あるし、あとはバームクーヘンで、バームクーヘンって皆さん焚き火で作るんですよ。
そうなんですよね、そうなんですよ。監督と一緒にキャンプ行った時に初めてやらせてもらいましたけど、バームクーヘンってできるんだっていうか自分で作れるんだって思いましたけど、やっぱりこれね、
家の中とか、都会の外ではちょっとできないんじゃないかな
かもしれないですね。
普通のねガス台でできるといえばできるんだけども、多分、生地が落ちて、すごい汚れてしまうと思うんだよね。そういうこともないように焚き火でやるっていうのが、バームクーヘンね、基本のような気がしますけど。
ちょっとどんな風にやるか教えていただけますか。
生地を作りますね。それは多分何だって一緒だと思うんだけど、生地を作って、木の棒、自分の場合はホームセンターに行って丸い木を買ってきます。
綿棒とか綿棒のようなね、伸ばすようなね、
丸い木を買ってきます、棒の状のね、そこに生地をこう塗るんですよね、だいたい先端で20センチぐらいかな、塗って火にくべていきます、木を回しながらね、
バームクーヘン作ってる時みたいにぐるぐるぐるっとね、
回しながら、で、そうすると香ばしいね、バームクーヘンの香りがしてくるので、焼けてきて焦げ目がついてきたら、これ皆さん、ね、焦げ目つくっていうことが大事ですよ、焦げ目がついてきたら次の生地を上から塗ると。で次の層からは焼き上がったらお砂糖を回すのね、でまた焼くの、溶けるでしょ、砂糖が、
溶けますね。
でバームクーヘンって層になってて、ちょっと色が変わってるじゃない、
何層にもなってますよね。
まさにそれが焦げだったりするんだよね、焦げ目というか焼き加減の良さというか、
こんがり焼いたところが、年輪みたいな、木の年輪みたいなね、
それをたくさん数重ねて10層にしたり12層にしたりしてやるのがバームクーヘンだと思うんですけど、
焚き火でできるんですね。
焚き火でないと俺はできないんじゃないかなと簡単に思いますが、そのバームクーヘンもね、いずれちょっと詳しくご紹介したいと思うんですけども、そのバーベキューっていうのをね、ぜひこの焚き火着火した後は楽しんでいただきたいというふうに思うんですが、
ガスと違いますか。ガスでやったのと焚き火でやるのとは全然違いますか、味が。
だって視覚的に見るから美味しいでしょ。
そうですね、
木から木が燃えて出る炎で燃焼して、それで鉄板温めて、あるいは網を温めて、肉焼くわけでしょ、肉汁が炭に落ちたり、その、焚き火に落ちて、それからこう煙が出る、あれで食欲をかきたてるよ、
お腹空いてきましたね、こんな話聞いてたら
そうやってバーベキューはバーベキューでも、便利なものをたくさん駆使してやるバーベキューもあるんだけども、焚き火っていうのはやっぱり人が進化する上で、寒さをしのぐっていうのもあるし、夏は虫よけにもなるし、
なるほど、夏ってなんかあまり暑いから焚き火しないのかななんていうイメージがありますけど、
虫よけにもものすごいなるし、煙がね、
なるほど。
それから例えば熊よけとか、
やっぱ動物は火を怖がりますからね、
そう、獣よけにもなると。
なるほど、
古くは狼とかね、そういったのも人を脅かす存在だったと思いますし、今は海外でもね、まだまだ狼いて、夜に火を焚かないとやっぱり危険だという場所もあると思うんで、
なるほど、
暖を取る、それから照明にもなる、それから 危険なものを寄せ付けない効果があるということにまで、で先ほどお話したように食を楽しむとか、はいはい、そういったことにも使えるということでね、うんうん、焚き火の可能性というのは無限大だと思いますが、
いいですね、
はいはい、それぞれをご紹介できたらいいですね。
そうですね、うん、この後もあの別の回で詳しくお話できたらいいですね。
あのこの番組であの BGM でね、焚き火の音、これ実際にあの焚き火を以前やったのを、
そうなんですよね、
録音したんですよ。
あの監督のあの焚き火をやった時の音なんですよね。
そうあの焚き火の音って、
あ、聞こえてきましたね、
うん、今聞こえてますけど、
うん、
すごく癒されない、これとオレンジ色の揺らめく炎を見ると、
はい、それこそ私あの YouTube で焚き火の動画っていうのがあるんですよ、うん、でそれをただひたすらかけて、うん、夜部屋を暗くしてその動画を見ながら聞きながらちょっとこう瞑想するじゃないですけど、ちょっと自分のことをいろいろ考えたりする時間とかも持ったりしてて、
ちょっと皆さんねこう聞いてみてください、うん、焚き火の音はね、
はい、
ね、こう癒されるでしょ、
はあ、癒されますね。
これに虫の音が加わり、
うん、
で美味しい匂いが加わる、香りが加われば、
はい、
もう本当ね、あの、うん、その時間というのはかけがえのない、
うん、
ね、あの自分にとっての癒しの時間になるということですよね。
今薪がカランって落ちた音もリアルですね、はい、本当の音を取ってるとこういうことがある、素敵、うん、はい、
さあちょっとこの曲でね、聞きたい曲を、
そうですね、はい、あの、まあね、ちょっとキャンプで聴きたい曲っていうテーマで選んだんですけども、やっぱりなんかこういろんなね日々の喧騒を忘れて、
うん、
キャンプしたり焚き火したりしてるとなんか本当に自分ってちっぽけだななんて思う時もあるんですけど、この世界って捨てたもんじゃないななんて思う時もあります。そんな時に聞くと心が癒される曲かな
と。奥の深いこと言いましたね
ありがとうございます、はい、それでは皆さんも聞きください。ルイ・アームストロングでこの素晴らしき世界。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いやなんか私もこう喋りながら焚き火の音を聞いてたらすっかり癒されてしまいました。今月はねまだあの焚き火の話もっともっと聞きたいなって思うので、またたっぷりお話ししていただきたいと思いますけど、よろしいですか。
そうですね、うん、もちろん焚き火というのはあの癒しだったり楽しみでもありますけども、うん、危険もあることあるんで、
うん、
そういったこともお知らせできたらなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプレシピやアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しております。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。